お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月30日に開催されたシドニーマラソン、昨年東京マラソンやボストンマラソンなどと並ぶ世界最高峰の大会シリーズ、アボットワールドマラソンメジャーズの7番目の大会に加わり、世界中のランナーから注目を集めています。今年は162の国と地域からおよそ4万人が参加、過去最多となるランナーがシドニーの街を駆け抜けました。今日は日本の埼玉県からシドニーマラソンに参加したランナー、矢部隆治さんにお話を伺います。矢部さんにとって今回のレースは特別な意味を持つものでした。4歳の時に髄膜炎を発症し、後遺症で聴力を失った矢部さん、以来30年にわたり人工内視とともに人生を歩んできました。今回人工内視の開発で世界をリードするオーストラリアで、その30年の歩みを祝い、新たな節目としてシドニーマラソンを走ることを決意しました。マラソンの2日前8月28日にお話を聞きました。
シドニーを選んだのが、シドニーマラソンが、7代世界マラソンに、登録された、そのタイミングで、僕が、聞こえなくなって、もう30年目を迎えた。で、このシドニーは、コクレアっていう、僕の聴力っていう人生を支えてくれた会社があるっていうのが、この3つが重なったことなので、後でいいやってやっぱりならなくて、この瞬間を逃したくないっていう自分の素直な気持ちがあったからこそ、このシドニーマラソンに挑戦するっていう決意ができました。
幼くして聴力を失った矢部さん。人工内耳の手術を受けた後は、小学校から大学まで進学し、周囲と変わらない学校生活を送ってきました。しかしその一方で、自身の障害と向き合い、悩み続けた時期もあったといいます。そんな矢部さんを支えてきたのが、何事も諦めずに続ける力でした。そしてその力を発揮する場の一つとなったのがマラソンでした。これまで21年間続けてきました。
ランニングを始めたきっかけは、中学1年生の時に、肥満体型だったんですよ。で、肥満体型で、なんか得意なものを持ちたいなっていうふうに思ってて、で、それで、いろいろ試した結果、周りの友達が足が速い子が多くて、で、その足が速い子たちを見て、なんか自分が遅いの嫌だなっていうふうに思って、じゃあ走り始めてみようかってなって、この最初の200メートルからっていうふうな感じでスタートしました。
で、どんどんこう、のめり込むというか、魅了され、今も続けられてるということで、
はい、
どういったところが、こう、なんだろう、続けられる理由、原動力になってるんですか？
そうですね。やっぱり自分が素直になれる瞬間だからかなっていうふうに思います。もとも、陸上というか長距離走ることっていうよりも、中学の時は卓球やってたんですけども、卓球は、うちの、親からこれをやりなさいみたいな感じで言われてやってたんですね。あんまり面白くなくて。で、でも、ランニングは自分でこれでやろうっていうふうになった初めての瞬間だったので、なのでそういう自分から、素直にこれ頑張ってみようっていうふうに思えた、その時、その絵があったからこそ続けていけるんだろうなっていうふうに僕は思います。
そして今回矢部さんにはもう一つの大きな目的がありました。それは自身の人生を30年にわたって支えてきた主流のマルチチャンネル人工内耳を開発したオーストラリアの地を訪れることです。私も今回矢部さんと共にコクレア社の見学に同行させていただきました。施設内では人工内耳の開発の歴史から実際にどのように製造されているのか、その工程を詳しく見学することができます。矢部さんは担当者へ次々と質問を投げかけながら、熱心に展示や製造現場を見つめていました。その表情は終始、好奇心と喜びに溢れていました。 30年にわたり人生を共に歩んできた人工内耳、そのルーツともいえる場所を訪れた矢部さんは何を感じたのでしょうか。
オクレアの本社に初めて訪れてみて、自分がまだ30年間っていう聴覚障害の人生を、支えてくださったものが、こんな、精密で、丁寧に作られているっていうことを、知ったのが一番びっくりだったなっていうふうに、思います。よりね、大切にしていきたいなっていう気持ちが強くなりました。なんか、誰かに伝えたいなっていうのが、なんか一番、とっさに出てきたことかなっていうふうに思います。
今回パーツを実際手に取ることもできましたけど、どうでしたか？
そうですね。僕の、埋め込まれているものっていうのは、初めて見たのは今回だったので、なんか思わず涙が出てきそうな感じになりました。これが自分の体の中に入っているのかっていうような、ちょっとした感動というか、ちょっとずっと30年間ずっと一緒に生きたから、ちょっと愛おしさがあったなっていうふうに思います。
矢部さんは4歳の時に髄膜炎を患って、その後遺症として聴力を失ったと聞いてるんですけども、はい、当時のことは少し記憶っていうのはありますか？
そうですね。あるとするならば、熱を出して、ちょっと寝込んでいる時に、僕のお母さんから、お薬をいただいた時に、これ治るのって聞いて、で、お母さんが治るよっていうふうに言って、言ってもらったことが最後に、聞いた声だったので、それが僕の中では、一番印象にも残っているし、また、自分のお母さんの声がまた聞こえるようになってるんだっていうのに気づいた瞬間もまた一つの自分の中に30年間の聴覚障害の中での一番大きな出来事かなっていうふうに思っています。
矢部さんが聴力を失った当時、右は131デシベル、左は129デシベルとほとんど音を聞き取ることができず、耳に届く音は聞こえるというよりも痛みとして感じられる状態だったといいます。その後、人工内耳の手術を受けました。初めて人工内耳を挿用した時のことを今でも覚えているのでしょうか？
あんまり深くは覚えてないんですけど、当時のビデオが残ってるたんですね。今は見えるかわかんないんですけど、つけた瞬間すごく泣いてたんですよ。びっくりしたのか、すごく泣いてて、それが、なんだっけ、自分の中では、あの時は驚いたのかなっていうような感じだったと思います。1年間は聞こえてないような時期だったので。
自身がこれまで経験してきた悩みや挑戦、それを伝えていきたいという思いがある矢部さん。今回のマラソンチャレンジをクラウドファンディングで実現させたのも、ただの資金集めではなく、より多くの人に人工内耳について知ってもらい、挑戦を応援してもらいたいという思いがあるからです。
僕の人工内耳っていうものを、知っている方っていうのはあまり少ない方でもありますし、自分がこのチャレンジをしていくっていうことによって、こういう方向もあるんだな、こういうことをやった人もいたんだなっていう、誰かが見つけて自分もやってみようかなっていうきっかけになるっていうような感じになったらいいなっていう思いもあって、クラファンにチャレンジしてました。クラウドファンディングにご支援いただいたのが135名のご支援者様だったんですけれども、この支援のおかげで今国であの本社を見ることもできる、初めての海外で、今まで生きてきた違う国の景色を見ることができるっていうような貴重な経験をさせていただいてるっていうことに関しては本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当に貴重なご支援をいただけたことに、本当に嬉しいなというふうに思っております。
今回初海外でのマラソン、こう何かこう楽しみにしていることであったり、不安に思っていることありますか？
楽しみに思っていることは、日本には見られない景色が 海外にもあるんだろうなっていうふうに思ってて、それが、楽しみだなっていうふうに思ってます。不安な心は、やっぱコースが結構アップダウンが激しいって聞くので、足を痛めたりしないといいなっていうふうに、思っています。
矢部さんは今回の挑戦を通して、自身の経験が誰かの励みになればと話します。同じように聴覚障害や難聴と向き合う人たちへ、今伝えたいメッセージを聞きました。
同じ境遇に、方に向けては、自分がこれをやろうっていうふうに思ったことに、どんなに小さくてもいいからやってみるのがいいかなっていうふうに、僕は思ってます。それを、積み重ねていくだけなので、そんなにでかいことじゃなくて、ランニングだったら、100メートル走ってみようかなって、100メートル走ったから200メートル走れるかなみたいな、そういう遊び感覚でやって積み重ねていくのがいいかなと思いますし、お父様お母様に対しては、やっぱりお父さんお母さんが元気でいたことが、僕にとってはありがたかったので、がっつり元気出せってわけではないんですけれども、お父さんお母さんが、元気でいることが、子さんにとっても活力にもなるっていうふうに、僕は思うので、そのあたりを、大切にして接していただけたらいいかなっていうふうに思います。
今日はシドニーマラソンに出場した矢部隆治さんにお話を聞きました。矢部さんはマラソンを無事完走。レース後、次のメッセージをいただきました。初めての海外で、初めての海外マラソン。快晴がその日を迎えているようでした。坂道が連続するコースで大変でしたが、最後まで自分と向き合い、ゴールゲートを目指して走った大会となりました。ゲートをくぐったとき、可能性は広げられる。そう確信した瞬間でした。引き続き頑張っていきます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。